皆さんこんにちは。沖縄本ライブラリーとして県内および県外で発行された沖縄本のあれこれ、耳で聞く沖縄本書評をネット配信でご紹介しています。案内役は私中村和恵、そしてコーディネーターをフリー編集者の宮城和春さんにお願いしています。宮城さん、どうぞよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
さて今回は学ぶことの楽しさ、はい、ね、必要性を感じている皆さんのお話がぎゅっと詰まった一冊ですね。
そうですね、もう本当に一言一句が本当に金言だなと思う、まとまりである本ですね。
はい、
タイトルがマチカンティ、動き始めた学びの時計、沖縄の夜間中学に通うおじいおばあのメッセージ、産後者スコーレの編著で公文献から発行されております。
うん、産後者スコーレ、はい、私もね聞いたことはあったんですけれども、これは夜間中学校、
夜間中学校ですね、
しかも年齢関係ない、はい、皆さんが学べる、はい、そういう学校なんですね。ま
あ、この本はその夜間中学産後者スコーレに通う方々の聞き書きをまとめた本なんですけども、全部で58名の方がこの中に掲載されているんですね。で、先ほど申し上げ冒頭で申し上げたように、この方々の言葉言葉一つ一つがですね、重くてずっしりと、胸に響いてくるんですよね。
学ぶというのはね、まあ、今の時代では本当にその適正年齢に合わせて進学していって、はい、みんな字が読めて、はい、みんなね学べるのは当たり前ですけれども、はい、時代によってはそのようにいかなかったという人たちも多いわけですよね。
そうですね、もちろん今義務教育で国民の義務となっているので、うん、教育はもう皆さん平等に受けられるということになっているんですが、やっぱり昔はそうでもなかったということがこの本を読んでわかりますし、うんうん、本当に学びたくても学べなかったということがこの本を通じてわかってくるんですよね。
そうですね。
で、もう一つは学ぶということはどういうことなのか、うん、今学校に通っている学生さんたちですね、うん、そのことをやっぱり当たり前の権利ではなくて、うんうん、本当に考えて勉強しないといけない、学ばないといけないということをちょっと感じてほしいなということもあるんですね。
う
ん、
そうですね。
で、もう一つこの本を読んでわかるのが、やっぱりその学びたいという意思を持ってるからだと思うんですが、家族の方々の協力がものすごいんですよね。うん、で、学びたいと思ってる自分のそのおじいちゃんおばあちゃん、もしくは、お父さんお母さんに、この産後者スコーレがあるよということで情報を持ってきていただいたり、また本人が自分自ら連絡するということもあるんです。それはやっぱり周りの方々の協力がないといけないということですね。
さあ、本当にたくさんの皆さんがこの産後者スコーレ、夜間中学校の門を叩いているわけなんですけれども、はい、改めて、産後者スコーレがいつどのようにできたのかご紹介していきます。はい、産後者スコーレは2001年4月に開校しました。当初は高等部、専門部の2課程、同年12月に中学部を開設し3課程で始まりました。さらに沖縄戦や戦後の混乱、貧しさのために義務教育を受けられなかった人の学びの場として、産後者スコーレ夜間中学校は2004年4月17日に20名の新入生を迎えて始まりました。以来2014年度までの入学生は156名、卒業生は71名です。卒業生のうち28名が高校に進学しています。入学生の半数以上の方が卒業していませんが、一番の理由は仕事と学校の両立が難しいことです。時間的に余裕がある方もいますが、多くは入学前からの仕事を続けながら通学しています。高齢は大きな理由ではありません。ちなみに2014年度の在校生17名の平均年齢は74歳。働いて収入を得ている方は7名です。うん、平均年齢が74歳。は
い、で、この本に載ってる方もですね、はい、まあ、戦後生まれの方もいらっしゃるんですが、うん、大半がもう戦前生まれの方なんですよね。
う
ん、
そうですね。それぞれの皆さんのきっかけがあったので、はい、ご紹介をしていきます。はい、まずは、1931年生まれの方です。娘が道を作ってくれました。5年ぐらい前からもう一回学校に行きたいと考え始めていました。塾でもいいかなと思っていましたが、娘に孫と同じ教室で勉強するのは無理よと言われて話が途切れていたのですが、あちこち電話をしてくれて、お母さんの通える学校があったよと見つけてくれたのです。 ぱりお母さんの思いを娘さんがね、
はい、
しっかりと受け取って探してくれたという、
そうですね、
そういうきっかけですね、
はい、
さあそしてこの方は1937年生まれの方です。いつも50音を教えてくれるところを探していました。塾も探しましたが、そんな簡単なことを一から教えてくれるところがなく、習字を習いに行っても年が年だからすぐ漢字漢文をさせられるので意味もわかりません。ニュースで夜間中学のことが出ていましたが、場所がわからないので新聞を読める友達に聞いたら、わかるよと言って紙に書いてくれました。50音から教えてくれるというところがね、
う
ん、
はい、そうですね、
壁になってたんですね、はい、で新聞も読めないから情報もこう得られないという中で友人に教えてもらった、うん、はい、さあそしてこの方は1935年生まれの方です。孫が夕ご飯を食べに来ていた時、ばあちゃんテレビばかり見ていないで夜間中学にでも行ったらと声をかけてくれました。その時は交通事故で手を怪我して3ヶ月ほど仕事を休んでいたんです。退屈だったのですが、学校は小学校1年しか行ったことがないし、今更学校なんて年も年だしと思っていました。その後一人暮らしだし、老人ホームを予約しておこうと役所に電話をしました。老人ホームは予約しておかないと入れないと思っていましたから。役所の人が言うには、今は予約する時代じゃないとか、あんたのようにバリバリと働いている人にはまだ老人ホームは必要がない、それより何か趣味を持つか、字が書けないなら勉強した方がいいと、後日産後者を探してくれて付き添って来てくれました。老人ホームを探していたら学校になったっていうのも面白い話ですね。ですよね。産後者スコーレ夜間中学校は義務教育未修了者のために2004年4月に開設されました。開設に先立って2003年12月に夜間中学校を描いたドキュメンタリー映画こんばんはの上映会を行いました。この時に映画の舞台になった東京都江東区の夜間中学校の元教員健城義和さんが、産後者スコーレが夜間中学校の開設準備をしていることを知って応援にいらしてくださいました。映画上映と健城さんの講演が開設に向けた第一歩となりました。いやー、でも本当にこうもういいかなと思っていった方たちが、
はい、
もう一度こう学ぶ楽しさを見つけていく、そのきっかけ、家族の支え、はい、そして必要とされている夜間中学校だということがよくわかりましたね、
うん、そうですね、そういった意味でやっぱり県民の協力もすごく得られて、うん、運営しているところなんですが、
はい、
やっぱりそれにやっぱり行政の助成も必要だと思うんですよね、うん、ただこれがやっぱりちょっと問題があるということで、うん、校長の星野さんが書かれている文章があるんですけども、
はい、
という意味でもやっぱり私たちはそのこの本をきっかけにしてですね、うん、産後者スコーレでどういうところなのかということを見て、うん、きちっと支援の声を上げていかないといけないなということも思うんですよね、
うん、
ですから学びたいという意思を持っている方であれば、やっぱり学ぶ場所と環境をやっぱ提供しないといけないんじゃないかなということをやっぱり思い知らされる本なんですよね。
そうですね。でも宮城さんが冒頭でおっしゃいましたけれども、うん、一言一言に重みがあって、
はい、
なんか当たり前のように学校を歩いてきた、私なんかはね、なんかすごくズキンとなんか胸の奥が痛むようなところもありますけれども、はい、でも年は関係ないと思えば、うん、自分たちも今からでもね、
そうですね、
何でもできると思うと、はい、すごく楽しくなりますね、
はい、また面白いのはやっぱり行事ごと、沖縄の行事ごとによってちょっと休みがあったりっていうことで沖縄独特の世界だなっていうことがあるんですけどもね、本当に、写真も出てるんですが、本当に皆さん明るい表情なんですね、うん、ですからこの方々が本当に毎日ちゃんと通えるような環境を整えていかないといけないなっていうことも思いますね、うん、
はい、それではもう一度最後にご紹介いただけますでしょうか、
はい、タイトルがマチカンティ動き始めた学びの時計、沖縄の夜間中学に通うおじいおばあのメッセージ、編著が産後者スコーレ、そして公文券の発行となっております。
沖縄本ライブラリは合資会社沖縄時事出版主催、沖縄県及び公益財団法人沖縄県文化振興会の支援でお送りしています。宮城さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今年度はこの配信で終わりとなります。今年度お付き合いいただきありがとうございました。